代表及び一般質問の用紙をお伝えします。6月25日、26日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版4面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。はじめは自民党議員団の質問です。区の運営に関することについて。質問、港区政80周年記念事業の検討について。答弁、シビックプライド醸成を目的とし、委員会を設置して具体的な取り組みを検討します。シビックプライドとは、地域や自治体に対する住民の誇りや愛着、そして地域社会に貢献する意識を指す言葉のこと。質問、港ビジョンについて。答弁、シンポジウムやタウンフォーラムを開始し、将来像を取りまとめ、政策や施策の立案に着手して、港ビジョンを策定します。質問、内部公益通報制度について。答弁、通報しやすい環境、独立した調査体制を確保し、職員に向けた制度の周知や研修を充実します。質問、名誉区民の顕彰について。答弁、名誉区民は5年おきに選定しており、4年が経過する令和8年度の区政80周年に向けて選定調査を開始します。質問、台場分室について。答弁、業務内容を区ホームページや台場分室に掲示、区民ニーズに即して見直し、オンラインなどの非対面手続きを拡充します。まちづくりについて。質問、区内建築物の耐震化促進における東京都との連携について。答弁、東京都と連携した都心共同住宅供給事業等による建設費の補助支援や老朽化したマンションの耐震化促進に向け、市街地再開発事業を支援します。質問、耐震化について。答弁、助成制度を具体的に示したパンフレットの作成、及び配布や SNS 等も活用し、積極的に発信します。質問、区道の空洞調査について。答弁、すべての区道について空洞調査を実施し、定期的に調査する対象拡大を検討します。質問、パーク PFI 導入に向けた検討について。パーク PFI とは、都市公園の魅力と利便性の向上を図るために、公園の整備を一体的に行う事業者を公募により選定する制度のこと。答弁、公園利用者や施設運営をする民間事業者などの声を丁寧に聞き、早期に導入に向け検討します。質問、自然共生サイト認定について。答弁、自然豊かな環境を有する事業者と連携、自然共生サイトの周知、官民連携の取り組みを推進します。新技術の活用について、質問、港新技術チャレンジ提案制度の評価と反映について、答弁、スケジュールや所管部門の関わりを見直し、協定締結前に、所管課と意見交換する期間を設けました。質問、ドローンの可能性について。答弁、災害時の職員体制構築や、区有地における飛行訓練を進めるとともに、他自治体や事業者の取り組み、事例を情報収集し検討します。DX について。質問、標準化の取り組みについて。答弁、住民記録システムの移行を端緒として、段階的に各システムの標準化を実施し、有識者を入れ、標準化を安全に遂行します。質問、標準化による影響について。答弁、標準使用書に沿った標準化、区独自のサービスは、機能追加を行い対応します。今後の新しい区民サービスにも適切に対応します。質問、標準化対応後のシステム運用経費見込みについて。答弁、人件費の高騰、 専門的保守体制が必要で、運用経費は増加する見込み。国等と連携し、最新のクラウド技術で経費抑制に努めます。質問、サイバー攻撃の脅威に対応する区の取り組みについて。答弁、攻撃の兆候を早期発見できる監視システムを拡充。攻撃に対する職員等の研修を強化します。質問、公金管理業務の DX 推進について。答弁、公金への LQR コードの導入や、指定金融機関と共同して公金管理業務の効率化に、会計室主導により全庁で取り組みます。質問、書かない窓口について。答弁、書かない、待たない窓口の実現に向け、マイナンバーカードを利用してデータが直接システムに入力される仕組みの検討を進めます。産業・地域振興について。質問、東京湾大花火祭の再開に向けた状況について。答弁、区独自に調査を進め、中央区との情報交換を積極的に行い、花火大会の実現に向け検討を進めます。質問、港区ペイを活用した物価高騰対策について。答弁、ポイント還元やプレミアム商品券事業を実施し、港区ペイ活用による物価高騰対策及び消費創出に取り組みます。質問、港区ペイの拡大について。答弁、取扱店舗数の増加促進のため、取り扱うメリットの効果的な発信や、参助会員制度の活用を積極的に周知し、取扱店舗拡大に取り組みます。質問、町会・自治会会館における維持管理経費の補助について。答弁、区分所有や賃貸で持った場合の維持管理経費について、他自治体の事例を収集し、調査・研究を行います。防災・防犯について、質問、プッシュ型地域防災情報配信について。答弁、港区防災アプリや防災情報メールなどに統一した情報を同時発信できるシステムの運用を開始。さらに、共助による情報共有体制の構築を支援します。質問、お台場地域における夜間バイク騒音問題について、答弁、合意形成の地域住民の主体的な取り組みを地域の生活環境を守る点から支援し、お台場地域の安全で安心な環境を確保します。福祉について、質問、エンディングプラン登録事業の現状と今後について、答弁、社会福祉協議会と連携し、医療機関や警察・消防の意見も聞き、区民が安心する環境を整備します。質問、一時保育や一時預かり事業における負担軽減のあり方について。答弁、病児保育も含め全体的に見直し、わかりやすく整理し、在宅子育て家庭への負担軽減を検討します。質問、児童虐待の根絶について。答弁、児童虐待防止の啓発活動を実施し、児童虐待ゼロを宣言し、地域資源を活用して、在勤者、外国人も含めた啓発を進めます。質問、低所得高齢者への物価高騰対策について。答弁、地域通貨を活用したポイント還元キャンペーンの実施など、国や東京都の取り組みも見極めつつ、高齢者への生活支援に取り組みます。質問、地域コミュニティバス乗車券のゆりかもめ利用について。答弁、利用拡大は利便性向上につながりますが、技術、財政面で課題があり、今後も調査研究を進めます。質問、少子化対策における子どもに特化した組織について。答弁、少子化対策本部を設置し、結婚、出産、子育てに関する施策の充実強化、 福祉や安全など多方面にわたる施策を通じて多角的に少子化対策について検討します。教育について、質問、伏線型授業の推進について、答弁、教職員研修、保護者への周知を行い、チャレンジデーを設け、教員の理解と指導力の向上を図ります。質問、中高一貫校について、答弁、都立高校との連携など多様な手法と、区独自の設置を基本に検討し、区民ニーズを踏まえ方向性をまとめます。質問、海外修学旅行について、答弁、英語での主体的な活動機会を充実し、現地プログラムの見直し、環境保全を学ぶ新たな企画や、熱中症対策も進め、改善を重ねます。質問、幼小中における国際理解教育の今後について、答弁、ネイティブティーチャーの配置や大使館連携など、到達目標を示す計画を策定し、国際理解教育を充実します。質問、幼稚園出入り口の日よけについて、答弁、出入り口周辺にピロティやひさしが備わっていない園には、機能的で安全な日よけを検討します。区長の公約政治スタンスについて、質問、区長は完全無所属としていますが、特定政党の応援について、答弁、完全無所属の立場ですが、都議選で立憲民主党などの会へは、区長の立場で参加し、選挙ポスターへの私の顔写真は承諾しました。質問、選挙の応援活動における今後の立場と区民説明について。答弁、選挙応援の依頼については、港区長と共に、区政に協力的な候補者であるか、総合的に判断し、わかりやすい説明をします。質問、都議選で区長が応援した候補者と政策の方向性について。答弁、羽田空港新飛行経路は固定化回避、神宮外苑再開発の説明責任を徹底、区政を共に協力的に進める候補者を応援します。質問、女性管理職における現在の割合と進捗状況について。答弁、管理職への承認へ積極的に挑戦できる環境の整備を図り、女性管理職 50% 割合の実現を目指します。質問、震災被害想定半減について。答弁、耐震改修工事費用の助成による耐震化や、家具などの転倒・落下防止対策の推進、耐震確認調査費用の助成、マンション防災や避難所環境改善を推進します。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港未来会議の質問です。まちづくりについて。質問、国土交通省の交付金要項改正で、市街地再開発事業の補助金対象地域が限定され、事業採算性や街づくりへの影響が懸念されます。今後の再開発事業に対する考えは、答弁、建築費高騰を踏まえ、地権者合意を尊重し、再開発事業を円滑に進めるよう指導・支援します。質問、新芝運河沿いの民間開発を好機と捉え、モデル地区として水辺の街づくりを推進すべきです。答弁、水辺を活かした民間開発を誘導し、運河空間を活用したイベント開催など、東京都港湾局と連携していきます。質問、公共施設整備の入札不調対策としての設計施工一括方式、デザインビルド方式について。答弁、工事特性や技術提案の必要性、入札不調対策の側面も考慮し、デザインビルド方式採用を検討します。公園について。 質問、公園でのイベント開催に向けた専用許可条件の緩和について。答弁、地域活性化のため、公園などの公共施設を活用したエリアマネジメント活動を適切に誘導します。質問、熱中症対策として、公園に大規模な工事を必要としない仮設のフラクタル日よけの設置を。答弁、各公園の利用状況や設置に適した箇所を確認し、フラクタル日よけの試行的な設置を進めます。民設民営の駐輪場について。質問、再開発など民設民営の駐輪場のサインや設計の改善について。答弁、事業者の協力を得て、分かりやすい案内、多様な自転車への対応など、誰もが利用しやすい駐輪場整備を進めます。外国人との共生やマナーについて。質問、ゴミ出しやペットの糞始末など、異なる文化、価値観の外国人と共生する上での課題について。答弁、外国人住民向けの生活ルールや防災情報のハンドブックを全個配布し、巡回業務でも活用します。区立中学校の部活動について、質問、民間委託による部活動指導員に対する意見や課題について、答弁、指導員の増員と専門性向上が課題、今後部活動のあり方検討委員会で、解決策を協議します。生き生きプラザ機能強化について。質問、直近5年間の利用実績はコロナ禍前の水準に回復していません。詳細な利用実績を把握し、有効活用を検討すべきです。答弁、稼働率が30から 70% であり、新規利用者獲得が課題。機能強化検討委員会で施設の利用状況や意見を分析し、利用促進を目指します。スポーツでの熱中症対策について、質問、区の助言や事例紹介、費用助成、運動施設対策を充実すべきです。答弁、スポーツ団体向けセミナーを開催するとともに、運動施設では緊急用の氷、蛍光補水液を常備し、簡易ミスト装置設置を拡大します。東京湾大花火祭について、質問、進捗状況について、答弁、区独自に調査を進め、中央区との情報交換を積極的に行い、花火大会の実現に向けて検討を進めます。手持ち花火について、質問、開始時間について、答弁、利用状況や利用者、近隣のご意見を踏まえながら検討します。クールビズについて、質問、運用の見直しについて、答弁、職員アンケート等を実施し、職員が年間を通じて快適でより働きやすい服装を選択できるよう、運用を見直します。中学校制服の標準服について、質問、標準服以外の選択があることを明確に発信することについて。答弁、標準服が一律で購入、着用を指定するものではないことを案内しています。学校と相談し、取り扱いについて検討を進めていきます。質問、制服無償化について。答弁、学校現場の状況や実態を踏まえて、無償化の範囲を検討します。在宅避難のさらなる周知と支援物資の配布について。質問、在宅避難のさらなる周知と支援物資の配布について。答弁、在宅避難への備えを積極的に周知し、さらなる支援も検討します。ふるさと納税返礼品拡充について。質問、区の魅力を体験できるようなプログラムを整備し、区の魅力を発信するための取り組みについて。答弁、寄付の傾向を把握し、返礼品のさらなる充実に取り組んでいきます。 区民参加型予算について、質問、区民の声やアイデアを区政に反映する参加型予算の導入を、答弁、令和8年度以降の予算編成に向けて検討していきます。アウトリーチ型の熱中症予防を、アウトリーチとは、積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること。質問、飲料の宅配やエアコン使用状況の確認等の支援体制の強化を。答弁、集合住宅に居住する高齢者が多く、訪問活動が難しい地域特性を踏まえ、より実効性のある熱中症対策を検討していきます。港区学童クラブ等弁当配送事業について、質問、子どもたちの要望を取り入れ、メニューの最適化や改善を。答弁、事業者とアンケート結果を共有し、満足度向上に努めていきます。区立中学校の広報強化について、質問、合同説明会の実施や魅力、特色を広く発信する広報戦略を。答弁、オンライン学校説明会を実施するなど、広報の工夫を進めていきます。学校給食について、質問、児童や保護者の声をさらに反映させる仕組みづくりを。答弁、アンケートの実施や保護者向け試食会により意見収集を行い、学校給食の充実を進めていきます。学校のトイレ環境整備について、質問、和式トイレの洋式化と温水洗浄便座の全校導入について。答弁、洋式化については順次進めています。温水洗浄便座の設置も検討を進めていきます。以上、港未来会議の質問でした。続いて、港区保守系議員団の質問です。全区民アンケート調査について。質問、分析方法や活用方法等、今後の展望について。答弁、5月下旬に実施した調査では、およそ2万件の回答でした。AI などを活用し、カテゴリーや年代など、様々な角度から分析し、港ビジョンに掲げる将来像の策定に活かします。また、7月から港ビジョンタウンフォーラムにおいて活用するとともに、すべての意見を分析し、区ホームページなどで公開予定です。政策や施策へも反映予定です。水辺を向いた街づくりについて、質問、港ビジョンの素案策定にあたり、水辺を向いた街づくりについての具体的な構想は。答弁、港ビジョンにおいて水辺を向いた街づくりを明確に位置づけ、分野横断的に取り組みを進めていくことを示します。さらに、ビジョンの策定段階から東京都などと連携調整を図るとともに、水辺に関する実態調査をはじめ、関係者の意見を広く汲み取ることで、実効性のある総合計画とします。港区立中高一貫校創設の検討について。質問、調査検討の進捗状況と中高一貫校設立に向けて今後のロードマップは。答弁、令和7年度、教育委員会では検討委員会を立ち上げ、6月12日に第1回の会議を開催。区独自の設置を基本方針とすることを確認。今後、区民ニーズ調査を実施するとともに、課題を整理し、令和7年度中に港区が目指す具体的方向性をまとめます。震災時のエレベーター閉じ込め対策について。質問、区として今後、保守事業者との間でどのような役割分担と情報共有を進め、区独自の救出体制をどのように構築するのですか。答弁、救出のためには訓練を受けた人を配置する体制づくりが特に重要。そのためには東京都と連携して事業者や 業界団体とも協力体制を構築することが必要であり、特別区長会を通じて東京都に制度の創設を要望しています。職員の給与改善について、質問、23区共通の職員給与体制は物価偏差を考慮しておらず、23区で最も物価水準の高い港区職員は不利益を被っています。港区独自の給与、補助を行えるよう、特別区長会に働きかけてほしいです。答弁、給与水準等について特別区長会等に問題提起していきます。港ビジョンの策定について、質問、水辺フェスタなどの参加要項に見られるように、総合支所の壁が区民を隔て、画一的な組織の弊害になっている例は多いです。あらゆる課題において、港区という俯瞰的視点で、ルールや予算を柔軟に運用してほしいです。答弁、事業の対象や予算配分のあり方について検討していきます。成年後見制度の実務上の問題点について、質問、成年後見制度にはリスクやコストもあるので、バランスの良い周知活動は行われていますか？答弁、区民が制度の内容を正確に把握できるよう、今後とも努めます。質問、区はどのように後見人を家庭裁判所に推薦するのですか？具体的な基準と手続きを伺います。答弁、まず要項に基づき登録された弁護士等がいます。区は区長申し立て検討会議において、対象者の状況を総合的に勘案し、ふさわしい職種を選定。その後、区長申し立て決定会議を経て、家庭裁判所へ審判申し立てを行います。質問、4月以降、後見開始の申し立て手続き作業のチェック機能の強化は、具体的にどのように変わったのか伺います。答弁、令和7年4月からは、客観性を補完するため、保健福祉支援部の関係課が会議に参加するなど、決定への関与を強化しました。以上、港区保守系議員団の質問でした。代わって、公明党議員団の質問です。物価高騰対策を見据えた高齢者のデジタルデバイド解消について。質問、東京アプリ。港区ペイのデジタル活用支援員相談対応を。答弁、相談窓口の認知度向上やアプリの活用、サービスの利用促進を図るなど、効果的な支援を推進します。地域活動活性化のための経済的インセンティブについて。質問、好事例の地域団体共有や港区ペイポイント、積極的活用を。答弁、共有図り、ポイント付与も検討します。耳で聞くハザードマップについて。質問、東京都内全域利用開始を捉え、視覚障害者にも広く周知啓発を。答弁、広報港や区ホームページ、防災出張講座などでお知らせします。病児保育の利便性向上について、質問、予約システム等の課題解消を。答弁、新たな予約システム導入を含め、さらなる利便性向上を検討します。水辺に関する実態調査の調査対象について、質問、水辺を向いた街づくりに向け、都市計画専門家や開発事業者にも、答弁、意見が不可欠と考えています。所得制限のない学校教育の無償化について。質問、区立学校の修学旅行無償化を。答弁、実態踏まえ、無償化の範囲検討します。港×アート事業と地域で共に生きる障害児、障害者アート展との連携について。質問、連携を明確に位置づけ、 障害者理解の促進や障害者の社会参加の機会創出につなげていくべきです。答弁、障害者のアート作品を幅広い分野で取り入れ、障害者理解のさらなる促進や障害者が社会参加する機会の創出につなげていきます。障害者就労支援の促進について、質問、就労選択支援事業をどのように周知し、活用を促し、障害者の就労支援促進につなげていくのですか？答弁、事業所やケースワーク業務を通じて周知するなど、制度の趣旨である、障害者が本人の希望や特性に合わせた就労を選択できるよう、障害者就労支援を充実させていきます。産後うつの対応について、質問、マタニティブルーズからうつへの移行を回避する対策の拡充を。答弁、支援の拡充に取り組んでいきます。創業支援について、質問、女性申請の理解が進み、負担を軽減する一層の対応を図るべきです。答弁、新たに申請要件、診断フォームを設け、利用者への支援策を強化します。子どもの主体性を育む教育環境の整備について、質問、子どもが何でも言える環境づくりをより進めるべきです。答弁、講演聴会や研修で指導します。教育に関わる虐待の予防と権利教育について。質問、子どものさらなる権利教育と自己決定する機会の創出について。答弁、積極的に設けていきます。入学式における教育内容の共有について。質問、教育委員会からの発信と子育て支援の案内を配布すべきです。答弁、発信と案内の配布をしていきます。宿題の意義とあり方の見直しについて。質問、個々の状況に配慮すべきです。答弁、習熟度別等の宿題にしていきます。産後ケアの予約と利用要件見直しについて。質問、対象者の要件拡大と予約システムの導入を検討すべきです。答弁、誤解のない表現にしていきます。水遊び場の早期開放について。質問、猛暑対策として早期開放を。答弁、可能な限り早期開放していきます。以上、公明党議員団の質問でした。今度は立憲民主党議員団の質問です。区内中小企業の燃料費負担軽減に向けた取り組みについて。質問、運送費等の区内中小企業の燃料費負担を軽減する取り組みを。答弁、区内中小企業の経営上の課題把握に努め、適切な支援策を講じます。地域通貨普及への取り組みについて。質問、高齢者等のアプリ操作に不慣れな区民にも、港区ペイを活用していただくための取り組みを。答弁、アプリ操作を説明するコールセンターの設置に加え、各地域で説明会の開催や、7月1日から15日まで、札の辻スクエアに、相談ブースを設置して対応していきます。港区社会福祉協議会の執務環境の改善について。質問、業務の拡大と職員数の増加により職務環境の改善を。答弁、今後の業務拡大を見込み、麻布地区総合支所内のスペース確保に向けて検討を進めています。障害者の住居や通所施設の拡大について。質問、障害者の増加に伴う障害者の住居や通所施設の拡大を。答弁、民間ビルを1棟借り上げての障害者施設や民間事業者による大規模開発物件における放課後デイサービスと一時預かりを一体的に実施する事業者の誘致を予定。 港シティハーフマラソン2025の安全対策について。質問、令和6年度の大会を踏まえた安全対策について。答弁、港区マラソン実行委員会では、令和7年度からパンフレットや公式サイト等で健康管理の注意喚起等、様々な対策を強化していきます。以上、立憲民主党議員団の質問でした。次は共産党議員団の質問です。麻布米軍ヘリ基地の撤去を。質問、緊急要請に対する回答を防衛省に求めること。答弁、防衛省に対し、この緊急要請への回答を求めます。山手空襲を記念する献花式を毎年港区も共催で実施すること。質問、実行委員会と相談し、令和8年以降も共催すること。答弁、令和8年以降も献花を共催します。港区国民健康保険加入者に資格確認書を一律交付すること。質問、資格確認書の一律交付を決断すること。答弁、10月の一斉更新以降、希望者全員に資格確認書を交付します。訪問介護事業者を守り、利用者を守るための緊急支援をすること。質問、訪問介護事業所の減収分の緊急支援を行うこと。答弁、区独自の支援策として、研修費用の助成、介護職員の負担軽減につながるICT 機器の導入支援などに取り組んできました。70歳以上の希望者にはシルバーパスを1000円で支給すること。質問、区独自でシルバーパスを1000円で支給するための補助を。答弁、こうした負担額は東京都において検討されるものと考えます。港区スポーツセンタープールの利用休止に伴う代替場所の確保について。質問、学校屋内プール開放事業を拡大すること。答弁、7月末から工事を開始するまでの期間、暫定的にプール利用を再開します。芝浦小学校の屋内プールの開放も検討します。以上、共産党議員団の質問でした。続いて、港区令和新選組の質問です。開発事業等について。質問、都市のあり方から容積率の規制緩和の見直しが必要と考えます。答弁、都市空間や居住環境を図るため、地域の特性に応じて適切に容積率の規制緩和を活用します。質問、中古分譲マンションに関し、一般世帯でも購入可能となるような支援拡充と空き家対策について。答弁、金利を優遇する住宅取得支援事業を令和6年12月から開始、空き家は問題が顕在化していません。質問、市街地再開発事業で、中堅所得層向け住宅の供給を行うべきです。答弁、地域特性や中堅所得層を含めた多様な住民ニーズを踏まえ、誰もが安心して暮らせる住環境の整備を目指します。以上、港区令和新選組の質問でした。代表質問及び一般質問の用紙をお伝えしました。